第5回三河町議会定例会において通告に従い一般質問いたします。災害に強い町づくりへの取り組みについて、はじめに三河町地域防災計画の見直し状況と重点について、また町民への周知の仕方について伺います。次に水・食料の備蓄計画と課題について伺います。3番目に初動体制の要とされる自主防災組織の活性化と防災の知識を持つ防災リーダーの育成についての計画を伺います。4番目に高齢化の進行に伴い増加が予想される避難行動要支援者の現状と避難支援プランについて伺います。最後に避難誘導体制および自主避難者の受け入れ体制の整備について伺います。以上1回目の質問といたします。
阿部町長。
鈴木杉江議員にご答弁申し上げます。災害に強い町づくりに関するご質問でありますが、はじめに1点目の地域防災計画の見直しにつきましては、昨年度において平成22年度以来となる全体的な見直しを行ったところであります。その見直しの重点につきましては、これまで全国各地で発生した増水被害や地震被害の対応を踏まえ、国が定める対策及び基準との整合性を図るとともに、本庁における災害時初動体制の見直しを重点に行ったところであり、その内容を踏まえた対応につきましては、町内会における自主防災組織の訓練等を通して周知を図ってまいりたいと考えております。次に2点目の水・食料の備蓄計画につきましては、以前より災害時支援協定による流通備蓄での対応を基本としているところでありますが、広域的な大規模災害時にはその確保に困難が生じることも想定されることから、各家庭での備蓄もお願いしているところであります。次に3点目の自主防災組織の活性化につきましては、ご質問の中にもありましたように、町内会における初動体制の要となる組織であることから、災害を想定した訓練の実施をお願いしているところであり、今年度からは危機管理専門員が訓練想定の打ち合わせの段階から参画し、実効性の高い訓練を目指しているところであります。また防災リーダーにつきましては、災害発生時における応急対策活動の中心的存在としての活動を期待していることから、県が主催する防災士養成研修講座や自主防災組織リーダー研修会への派遣等により、その育成に努めているところであります。次に4点目の避難行動要支援者の現状と避難支援プランに関するご質問でありますが、在宅の要支援者に対する支援体制の整備を図ることを目的に、避難行動要支援者名簿及び個別計画書を作成するとともに、避難支援プランにおいては災害時の避難誘導や安否確認、避難所での生活支援を適切に行うための情報伝達等について定めているところであります。また避難行動要支援者の現状については、毎年対象者の転入、転出や死亡、新たな対象者の追加などが発生することから、自主防災組織、民生児童院の方々よりご協力をいただき、要支援者名簿等の更新を行い、関係機関等と情報を共有しながら、それぞれ管理している状況であります。最後に5点目の避難誘導体制でありますが、増水時における気象情報の提供につきましては、 本年6月から警戒レベル1から5までの5段階で気象庁が警戒情報を発表することとなりました。町といたしましては、こうした気象情報を踏まえた上で避難勧告等の発令を行うことにより、町民等に対し必要な避難誘導を行うこととしております。また自主防災組織による避難誘導につきましては、現在町内会との協議を進めているところでありますが、災害訓練においては避難行動要支援者の支援について重点的に検討していただいているところであります。自主避難者の受け入れにつきましては、避難の判断基準が個々人により異なり、その対応は千差万別となりますが、想定されるのは限られた人数あるいは世帯であると考えられることから、自主避難の段階では町の指定避難所ではなく一時避難所、避難場所となっている町内会公民館の使用も想定しているところであります。以上、答弁といたします。
一番、鈴木茂之議員。
詳しく説明いただきました。順を追って、再質問してまいります。毎年のように全国各地で地震また豪雨等による自然災害が発生しております。先週の九州北部地区での豪雨を報道で見たり、また本年6月には鶴岡山形県沖地震ということで本庁でも震度5弱を観測しておりまして、災害への総合的な備えの重要性を感じたところであります。地域防災計画が22年度ぶりに改定されたということでありました。この改定にあたりまして地域の実情や課題がどのように反映されたかということでお伺いしたいと思います。本計画の総則にもあるとおりでありますけれども、都市化過疎化および少子高齢化の進行等、社会環境の変化および大規模地震等による災害の経験を踏まえ、計画を毎年検討し必要があるときは訂正していくということであります。また各防災関係機関も毎年検討を加え修正するべきと認める事項がある場合は庁防災会議に提出するという一文がございます。これまで経過してきた中で防災会議等において防災計画の検討また修正が必要とされる課題は出されてこなかったかという点でお伺いしたいと思います。
本間総務課長。
地域防災計画の見直しに関しまして、先ほど町長の答弁にもありましたとおり、全体的な見直しを平成22年度以降行っていなかったものですから、30年度においてこの見直しを行ったところでございます。その間にやはり東日本大震災等ございました。その国の改正を受けて一部見直しをしてきたところでございますけれども、全体の見直しを今回久しぶりにやったという内容でございます。でこの地域防災計画の見直しにあたりましては、各町内会の方にも出向きまして、その会に、計画作りの段階で地域の実情をある程度反映させたいということもございまして、説明会を開きまた意見をいただいたところでございます。さらに、パブリックコメント等でもいただいておりますが、全体の見直しの中ではやはり各関係機関、町の防災会議に委員として入っていただいている関係機関の方からもご意見をいただきました。でそれは先ほど議員の質問にもありましたとおり、大地震だったり水害だったりそういったものを踏まえた上での経験をもとに、国が方針の変更あるいは制度の変更そういったものがございましたので、それをまずは30年度の防災計画の見直しの中で整合性を図ったところでございます。でさらには、細かい点につきましては、この計画の中で文言として行うものと、さらには、災害対策本部あるいは警戒本部等もございますけれども、そういったところで実際に運用する方法として、内容を初動体制の整備 そういったマニュアルを作ることで行っているところでございます。まあ、議員が質問ありましたとおり、その見直しにあたっては、先ほど来申し上げておりますが、地元の状況、あるいは地域の状況を踏まえた上で、改正を見た、行ったところでございます。
以上、1番。
1番、鈴木茂之議員。
地元の状況、また町内会、各環境に合わせた計画となっているというような答弁だったと思います。地域防災計画拝見いたしますと、細部にわたりまして、さまざまな計画が示されております。このすべてを町民に周知するというのは困難なことなのかと思いますし、先ほどの答弁にあったとおり、自主防災組織での避難訓練での講習等といったことも考えられるわけですけれども、やはり参加されない方もおられるということで、多くの町民の方からがこの計画を知っていただきたいと思うところであります。リーフレット、また冊子等を作成しまして、全国に配布するといったような形で、防災意識を高める意味でも、そういった働きかけはよろしいのかなと思います。住民が避難の際に持ち出します避難、非常持ち出し袋、初期のものには地震の対策保存版として、我が家の地震対策という冊子が入っておりました。初期のものであるために、古くなっておりまして、中の情報も今では存在しないような施設が避難所として、掲載しております。そういったものをやはり高齢者の方々とかでありますと、そういったことも理解しないまま、避難しうるということも考えられますので、ぜひ最新の情報を踏まえた上で、そういった冊子を作って、またその非常持ち出し袋の中に入れていただくと、洪水ハザードマップ先に更新されましたけれども、それと2つ合わせて完全なる防災体制を整えるといった形を取るべきではないかと思いますが、そういった点についてお考えはございませんか。
本間総務課長。
今質問にありました非常時の持ち出し袋につきましては、町内に新たに転入された世帯に対しましては、その持ち出し袋とさらにハザードマップも一緒に入れさせていただいて配布をしているところでございます。そのハザードマップの中には水害時に限定しているわけでございますが、その緊急時の指定避難場所あるいは指定避難所、そういったものを記載しているところでございます。本町の災害想定で大きいのはやはり水害、そして先般もありました地震があろうかと思います。そういった意味では避難所はどちらも同じような形で運営しておりますので、まずはハザードマップでお知らせをしているところでございます。で、意見いただきましたリーフレットあるいは冊子等によるこの防災計画の簡易な内容、そういったものをお知らせするという方法は考えられるところでございますので、ご意見として受けたまりたいと思います。
議長
1番。1番、鈴木茂之議員。
続いて、水と食料の備蓄計画の方に進みたいのでありますけれども、こういった部分、町が進めるその各家庭での3日分の水と食料を備蓄していただくんだというような啓発も自主防災組織に委ねられている状況というようなことかと思います。そういった働きかけもぜひその冊子に載せていただいて、この町の取り組み方というものをお知らせいただければと思います。そんな流通備蓄に、を行うということで、町では現在は食料水の備蓄は行っていない状況にあるかと思います。啓発を進めるということではありますけれども、現在各家庭においてどのぐらい備蓄が進んでいるとお考えか、といった点でお聞きしたいんでありますが、農林水産省で、平成30年度でありますけれども、全国の家庭を対象とした、備蓄の状況の調査を行っております。全国の平均にしてみますと 45% と、これから第3位以外が予想されています。東海地方では50% を超える高い数字になっておりますけれども、郊外に行くたびにどんどん低くなっているというような傾向も見受けられます。 有事の際でありますけれども、備蓄した水を持参しての避難といったものは、高齢者を中心に、困難なものかと思います。家庭内備蓄を保管するという意味でも、各避難所における水、食料の備蓄といったものは必要となるかと思いますけれども、その辺について、考え方をお聞きしたいと思います。
本間総務課長。
家庭における備蓄品につきましては、ハザードマップの裏面の方にも、備蓄品リストということでどういったものを準備した方がいいのかということで記載をさせていただいております。でこれによりますと、やはり日頃の買い置きということで、最近はストックローリングみたいな形で、普段使うものをローリングしていって保存するというような方法がございます。そういった保存性の良い食料や水を買い置きするというような例も挙げておりますし、食料についても缶詰やレトルト食品、あるいは水についても大人1人当たり1日 2,3 リットル、こういったものを準備していただきたいということで、ハザードマップの方でもお知らせはしているところでございます。でその状況といたしましては、避難所そのものには、先ほど申し上げているとおり、水等の備蓄はないわけでございますけれども、非常時に備えてその水を水に真水化するというような、浄化装置等はございます。市としての考え方、行政といたしましては、やはり個人が準備できないものを基本的には備蓄準備するという考え方を持って対応しているところでございます。そういった意味では、やはり水を持ち込むというなかなか難しい面は確かにあろうかと思います。ただ地震の、すみません、災害の種類として、やはり本庁として一番大きい可能性のある水害を考えたときには、水が越水した場合については浸水をしたとしても短時間であろうと、そうした場合についてはわざわざ避難所に避難するのではなく、家庭の中で短時間、短い間の孤立状態になるわけでございますけれども、その中で、食べるものを確保していただきたいというような考え方でございます。そして避難所、緊急の指定避難場所、あるいは避難所、長期にわたる避難が必要になった場合については、町としては先ほど申し上げた流通備蓄を持って水あるいは食料を確保する計画、協定も結んでおりますので、そういった対応をしようというふうに考えているところでございます。
一応一番。
一番鈴木茂之議員。
流通備蓄、また有事の際は食料、また必要なものの調達体制を整えるといった計画のようでございました。流通備蓄の課題について少しお聞きしたいと思います。東日本大震災の際、宮城県および県内、宮城県内の多くの自治体が流通備蓄という体制を整えておりました。震災が起きたわけでありますが、震災当時、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど応援協定を結んだ店舗は倒壊してみたり、また備蓄しておった倉庫等も壊れたり、また流通する道路が通れなくなったということで、多くの自治体で協定していた業者との取引ができなくなり、避難所には食料、水、物資といったものは十分に届かなかったというような報道があります。やはり過去の教訓は生かすべきであり、地元ではなくても地元に想定して備えておくことが大事だと思います。また直接大きな災害を受けなかった地域におきましても、物流の混乱、また買い占め、需給バランスが崩れたということが原因で、店頭から食料や飲料水が姿を消すというような事態が生じておりました。遠く離れた庄内地方においても、スーパーマーケットの食品棚から食料、またミネラルウォーターといったものが買い占められてなくなったというような事態が1週間近く続いたのは我々の記憶にもあるところであります。流通備蓄ということで、提携した業者さんの供給能力といったものの検証も必要と思いますけれども、供給可能量というものについては把握しているかどうかお聞きしたいと思います。
本間総務課長。
供給可能量ということでございました。まあ、例えば本庁はイオンとも災害時の応援協定を結んでおりまして、食料品等の提供の協定を結んでいるところでございます。まあ、そういったところにその供給の量を抑えるという面ではなかなか難しいのかなとは考えております。ただ今指摘ありました通り、物資がやはりなかなか確保できない状況は東日本大震災の時にも経験しているわけでございます。ただやはりこの広域的なもの、どの程度の大きさの規模の災害かという点でもあろうかと思いますが、基本的には3日あるいは1週間の中、それを過ぎた段階では全国各地から支援物資が届くというような状況も散見しているわけでございます。そういった意味では大きな東日本を乗り越えることができる状況であれば、今後とも対応していけるのかなとは考えております。ご質問にありました供給量については基本的には抑えていないということで申し訳なく思いますが、先ほど言いました通りその供給そのものは協定各事業者と行っておりますので、その範囲内で可能であると考えております。
議長1番。
1番鈴木茂之議員。
はい。地元でなくても全国から物資が届くというような予定計画もあるというようなことでありました。これも東日本大震災の教訓によるものということだと思いますけれども、自治体も被災するんだということで自治体の能力が低下している中、宮城県におきましても県までは物資は届くけれども地方の自治体までは届かなかった、輸送能力、さらには職員がなかなか庁舎に集まれなかったということで、自治体の能力が低下するということで、物資の流通が滞るといったような事態もあるようでございました。なかなか当てにしていいのかな、そこを当てにしていいのかなという不安はすごくあるわけであります。そういった部分、自治体の被災した場合ですけれども自治体のその能力の低下についてはどのぐらいまで想定しているかということでお聞きしたいと思います。
本間総務課長。
自治体の能力低下という意味では本庁の職員正職員については91名体制で行っているわけでございます。これについて防災計画の中でも初動体制のマニュアル等も踏まえてある程度1時2時3時4時というそれぞれ招集体制が定められておりまして、先の6月の山形県沖の地震においても震度4ということで二次配備という形になりますけれども、想定しましたその職員数を超える形で参集しておりました。そういった意味では、町の計画に基づく、その体制の人数は確保できたのかなと思っております。ただし、被害が本庁においては比較的少なかったものですから本格的なその、応急 災害に対する応急手当そういったものを行っていませんので、それを行った場合について本当に足りるのかという面は確かにあろうかと思いますが、先の地震においては想定している人数職員が確保できましたので、それに基づいて運営ができるのかなというふうに考えております。
以上1番。
1番鈴木茂之議員。
はい。先日私の地元での自主防災組織での避難訓練の中でも防災講話ということで河合危機専門員の中講話の中で災害の際は町の職員は当てにするなと、自分たちのことは自分で運営していくんだということを繰り返し教えられていかれたのを思ったところであります。やはりそうなりますと自主防災会の活性化、またそれを担うリーダーというものの重要性というものが大きくなってくるのかと思います。リーダー研修会への派遣、またもう一点は防災士といった資格取得への支援、派遣というようなことがありました。防災士という民間の資格でありますけれども、山形県でも 地域の防災力の強化を図るということを目的にしまして、地域防災の中核となる防災士を養成する研修講座を開催しているようでありました。自主防災組織のリーダー、また同等の活動をするもので、市町村から推薦があった方、また市町村の職員を対象に したものの講習会ということでありますけれども、本庁から推薦、また資格取得への支援といったものはありますかどうかお聞きしたいと思います。
本間総務課長。
はい、今年度においては山形県の主催で山形県防災士養成事業というものがございます。これに今年度は1名の方が応募していただくということになりまして、その1名が参加する予定でおります。この方への助成措置という考え方でございますけれども、県のこの養成事業の負担金につきましては、受講負担金が1万円で、さらに資格取得の試験料等々を合わせますと1万1500円、合計で2万1500円ほどの負担になるようでございます。でこれについては今年度初めて本庁からも推薦をして、講座受講するという形でございますけれども、全国的なこの防災士の養成機関である防災士研修センターなるものがございまして、そういったところでは講座受講料が4万9000円と、同じ2日間で片や1万円、そういった意味では山形県の公費負担があって、こういった受講がなされるものだと考えております。まずは県の公費負担がございますので、こちらの負担により防災士を育成するという形になっておりますので、本年においては本庁の独自の助成措置はしていないところでございます。
議長1番。
1番鈴木茂議員。はい、
山形県でもやはり、地方自治体の防災力の強化といったものを目指した講習会になろうかと思います。今後も続けてあるのかはまだわからないところではありますけれども、やはり、有事の際には町の職員に頼らない、地元の住民による地元での運営、避難所運営等重要となってまいると思いますので、今後とも継続してあるとすれば支援といったものも含めて検討していただきたいと思いますし、また町内会役員の方々、高齢化してきております。どうしても自主防災会のリーダーとなりますと町内会長さんあたりが出てくるのかと思いますけれども、業務量の増大と負担になっているということから、町内会の役員だけに頼ることなく、例えば消防の幹部、部長などから在籍中に資格を取っていただきまして、対談をまた防災の地域の中核を担う人材として活躍していただけるよう資格取得と促していただければと思うところであります。次ですけれども、最後に避難行動要支援者の支援プランについてお伺いいたします。名簿の作成が行っているということでありました。プライバシー、また防犯面からなかなか公開するのが難しいということで、デリケートな名簿になっているのかなと思います。迅速な避難行動避難支援を行うためには、やはり町内会のどこにどんな障害のある方がいるのかというような面もあろうかと思いますが、名簿が公開されないようであると迅速な避難支援には結びつかないのかなと思います。個別計画も作成されているということではありましたけれども、この個別政策、個別計画ですけれども、すべての方に作成できているのか、現在の作成の状況についてお聞きしたいと思います。
中条健康福祉課長。
はい、ただいまご質問ございました個別計画の作成状況についてということでございますけれども、平成30年度の段階での数値で、今現在31年度につきましては現在調査中というか調べているところですので、30年度についてお答え申し上げたいと思います。平成30年度の台帳の登録者数が413名でございます。その中で個別計画書を策定している方が155名ということで、全体の 38% にとどまっております。 個別計画の作成につきましては、現在、自主防災組織の方、または民生児童委員さんを通しまして、策定の方を促しているところでございますけれども、実態としてなかなか個別計画の策定まではいいというふうに言われる方もいらっしゃる状況でございます。今後は個別計画につきまして、いろいろ服薬の内容でございますとか、支援者の方々の名前を入れたり、さまざまな具体的な計画として策定するわけでございますけれども、今後も引き続き自主防災会組織の等を通しまして策定に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上で1番鈴木茂議員の質問を終わります。